恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。暑かった夏もいよいよ終わりに近づいて、子供たちは宿題のもう最終コーナーに差し掛かって忙しいことだろうと思います。金曜日の夜は徹夜で中学生たちがお泊まりで宿題をやっていましたけれども、とてもとてもお付き合いはできませんでした。皆さんにとってはこの夏はいかがだったでしょうか。いろんな恵みを数えるこの時期ですけれども、様々な神様から思い出を、また素晴らしい霊的な祝福をいただいたことだと思うのです。あなたはこの夏聖書からどんなことを教えられましたか。何か新しい聖書からの発見がこの夏あったでしょうか。私も様々な霊的な祝福をいただきましたが、そしたこの夏の祝福の一つは、ある詩、この詩との出会い、ポエムとの出会いでした。先週も詩を紹介して説教を始めましたけれども、今週もそれを許してください。私の好きな詩人の一人に、吉野博士というですね、方がいらっしゃいます。この吉野博士さんの作られた詩です。題は、動詞、動くこの言葉ですね。動詞、ぶつかるという詩です。動詞、ぶつかる。ある朝、テレビの画面に映し出された一人の娘さん。日本で最初の盲人電話交換手。その目は外界を吸収できず、光を明るく反映していた。何年か前に失明したというその目は、司会者が通勤ぶりを紹介した。出勤第一日目だけお母さんに付き添ってもらい、その後はずっと一人で通勤していらっしゃるそうです。お勤めを始められて今日で1ヶ月。すし詰め電車で片道小1時間。朝夕の通勤は大変でしょ?彼女が答えた。ええ、大変は大変ですけれど、あっちこっちにぶつかりながら歩きますから、なんとか。ぶつかりながらですか?と司会者。彼女は微笑んだ。ぶつかるものがあると、かえって安心なのです。目の見える私は、ぶつからずに歩く、人や物を避けるべき障害として。盲人の彼女は、ぶつかりながら歩く。ぶつかってくる人や物を、世界から差し伸べられる荒っぽい行為として。路上のゴミ箱や、ボルトの突き出ているガードレールや、体を乱暴に擦って過ぎるバッグや、座りの悪い敷石や、イライラした車の警笛。それはむしろ、彼女を生き生きと緊張させるもの、親しい障害、存在の肌触り。ぶつかってくるものすべてに自分を打ち当て、火打ち石のように爽やかに発火しながら歩いてゆく彼女。人と物との間を湿ったマッチ棒みたいに一度も発火せず、ただ通り抜けてきた私。世界を避けることしか知らなかった私の鼻先に不意に現れて、したたかにぶつかってきた彼女。避けようもなく、もんどり打って尻もちついた私に彼女は囁いてくれたのだ。ぶつかり方、世界の所有術を。動詞ぶつかるがそこにいた。娘さんの姿をして微笑んで、彼女の周りには物たちがひしめいていた。彼女の目くばせ一つですぐにも歌い出しそうな親しい聖歌隊のように、こういう詩なんですね。私はこの詩を読んだとき衝撃を受けて、 そしてこの死にもっと早く会いたかったなぁとつくづく思いました。この死にもっと早く出会っていれば、もっと違った人生があっただろうと思わされたのです。しかしまたこの死を知った以上は、これまで通りには生きていけないぞとまた思わされました。まさに私にとってはこの死がぶつかってきたのです。嫌なことや面倒なことや苦手なことやわからないことや嫌いなこと、それらを避けながら、上手に避けながら、しかし湿ったマッチ棒みたいに生きてこなかったか。しかしそんな湿ったマッチ棒みたいな生き方をしていたものに、したたかにぶつかってきたのは、盲人電話交換手ならぬ神様ご自身でした。生ける誠の神様は、確かにぶつかってくるお方です。したたかにぶつかってきて、私たちをもんどり打って尻餅つかせるお方なのです。しばらく前に聖書で見たあのパウロはそうでした。まさに復活のイエス様が迫害者パウロにぶつかってきたわけです。イエス様に出会うということはまさにそういうことではないでしょうか。神様があなたに私にぶつかってくる。しかし神様は一度だけ私たちの人生に一度だけぶつかってくるお方ではなくして、日々ぶつかってくるお方です。日々神様は私たちに挑戦してくるお方なのです。あなたはそれでいいのか、そんな生き方でいいのか、そんな心で、そんな働き方で、そんな時間の使い方で、そんな信仰でいいのかとしたたかにぶつかってくるお方です。しかし、いつの間にかこのぶつかってこられる神様さえも、上手に避けながら、すり抜けながら歩く術を私たちは身につけてこなかったでしょうか。今日の聖書箇所でも、このぶつかってくる神様に私たちは出会うことになります。一節。さて、人たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。異邦人たち。ユダヤ人から見れば外国人たちが、なんと神様の御言葉を受け入れて救いを受けたということを耳にした人たち、イエス様の弟子たちやクリスチャンたちは、それを聞くと、共に喜びながら、それは素晴らしい。ハレルヤ。イエス様の全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えよう。それが今や実現してきた。感謝だね。とは、ならなかったのです。喜べなかったのです。なぜか。最初のクリスチャンたちはみんな、まずユダヤ人たちでした。そしてユダヤ人である彼らは、神様に愛され、救われるのは、ユダヤ人である私たちだけだと固く信じていました。もしも、異邦人、外国人が同じ神様の愛をいただき、救いをいただこうとするならば、願うならば、まず、外国人はユダヤ人にならねばならない。ユダヤ人になる儀式、すなわち割礼という儀式を受けて、ユダヤ人になった上でなければ救いは受けることができない。そう考えていたのです。確かにイエス様は全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えようと言ったけれども、しかしその全ての作られたものというのは限界、限定があって、それはユダヤ人のことを指しているのだと彼らは考えたのです。ですから全世界に散らばっているユダヤ人たちを探し出して彼らに福音を伝えて、彼らはそう解釈していました。それはイエス・キリストの教えていたこととは違います。イエス・キリストはその生涯の中で外国人を分け隔てなく受け入れ、外国人の信仰を褒めた場面を私たちは思い出すのです。ところがなんと、カイザリアにいるローマの兵隊100人隊長コルネリオとその家族、友人たちが 外国人のまんま福音を聞き、外国人のまんまそれを信じ、外国人のまんま救いを受けたというのです。私たちは不思議でも何ともないこの出来事が、ユダヤ人クリスチャンである彼らにとっては天地がひっくり返るほど驚き、衝撃、許せない出来事だったのです。とんでもないそれは脱線と感じたのです。それによく聞けば、その外国人に福音を伝えたというペテロは、よりにもよってその外国人の家の中に入って、さらに悪いことにそこに数日間滞在して、なんと恐ろしいこと、その外国人の人たちと食事を共にした。うわあ、これは許せないこと。ペテロ、とんでもないことをしてくれたと、彼らは口々にペテロを非難し始めたというのです。二節。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言った。彼らは、ペテロがやってくるのを今や遅しと待ち構えていて、非難したのです。とんでもないことをしてくれた。割礼を重んじている人たちが、特にペテロを強く非難したわけです。まさにこれは、彼らによるペテロに対するぶつかりです。このぶつかりを見て私たちは、まあ、教会の中で、こんなことが起こって、非難をするなんてとんでもない、と思うでしょうか？困ったことでしょうか？いえ、このぶつかりは、素晴らしいぶつかりです。ユダヤ人たちからすれば、ユダヤ人クリスチャンたちからすれば、自分たちの持っている信仰、確信、経験からして、ペテロの言動は許しがたいこと、理解しがたいことでした。ですから、それを真っ向から非難したのです。彼らはペテロのいないところで、ペテロの後ろに回って、じくじくじくじく、ぶつぶつぶつぶつつぶやき、抽象するような、陰口を叩くようなことはしませんでした。心の中に思った、その非難の思いを、公然とぶつけたのです。このぶつかりは、必要なぶつかりです。教会というところは、サロンのような、当たらず触らずの、そういう場所ではありません。表面を装って、内側にはいろいろ持っているのに、それを隠しながら表面を装って、何事もないかのように振る舞う、それは教会の姿ではありません。キリスト教の歴史を、2000年の歴史を紐解くとき、その歴史はひたすら、議論と論争の繰り返し積み重ねの歴史でした。激しい議論を、激しい論争をしながら、教会は今日まで歩いてきたのです。様々な問題について教会は議論をしました。論争をしました。そうなんです。教会はぶつかりながら今日まで来たというのです。ぶつかり合うこと、それは決して全て悪いことではありません。本当のことが明らかにされるためには、議論し論争する必要があるのです。しかし、聖書はまた議論論争にはルールがあることを教えます。ペテロ第一の手紙、3章16節、ただし、優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。どんなに正しいこと言っていても、その言い方が悪いために、その言葉の使い方が過激なために、その態度が悪いために、せっかく正しいことを言いながら、それが悪いことになってしまう。それがかえって人をつまずかせることになってしまう、傷つけてしまうということをしばしばやってしまうからです。教会の論争、議論の仕方、あり方について、日本人である私たちはもっと訓練、学びを受ける必要があります。すぐに議論が始まると感情的になって、議論がついには議論ではなくして罵り合いになって、相手の人格への攻撃になってしまって、 そして議論をした結果、もう修復不可能なぐらいに人間関係がもつれてしまう、傷ついてしまうということがしばしばあるのです。どんなに激しく議論をしていても心の中はしっかり握手していて、議論の末に答えが出るともう、それは全然根に持たないで、かえって交わりが深くなるというような議論であったら、なんと健全なことでしょう。その点、今日開いているこの場所での論争は模範的です。非難をされたペテロは、決して感情的になって、とんでもないことを言う、やっちゃうと言って反撃に出ることはありませんでした。4節。そこでペテロは口を開いて、ことの次第を順序正しく説明していった。ペテロ自身も、今実は非難をしている、ペテロを非難してきた兄弟たちと、ほんの少し前までは、同じ立場、同じ考えだったのです。同じ立場を持って、外国人が外国人のまんま救われる、割礼を受けないで救われるなんて、でもないこと。外国人の家に入って彼らと食事を共にするなんて、とてもとてもできないことと、ペテロ自身も考えていたのです。実証の28節でペテロが言っている通りです。実証28節、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは立法にかなわないことです。また神様から、異邦人もユダヤ人も同じです。一緒にしなさいと言われた、その幻を見せられたとき、主よ、それはできませんと答えたペテロはその人なのです。しかしペテロは、そんなペテロがどうしてそのように変えられていったのかを順序正しく説明しました。三度同じ幻を見せられたこと、三人の使いの者がコルネリオから送られてやってきたこと、そして6人の兄弟たちと一緒にカイザリアのコルネリオの家に入ったこと。6人、12節に、そこでこの6人の兄弟たちも私に同行してとあります。なわち、6人プラスペテロ、7人の証人がいるのです。すなわち、異邦人にも神様の祝福が、聖霊が下ったということの7人の証人がここにいます。どんな裁判でも、七人の目撃者、証人がいれば、それは正しいこと、真実なこととされたわけです。そしてまた、コルネリオが見た見つかりの話、そしてペテロがメッセージ、説教をしている途中に、聖霊が彼らの上に下られたこと、もうかいつまんでまとめていますが、すなわち、もう私たちはすでにこの話を二度も読んできたのです。学んできたのです。今、三度目の同じ話です。ペテロはここで何よりも外国人である彼らの上に聖霊が下ったということを重視します。それは自分たちユダヤ人クリスチャンたちがあのペンテコステの日に聖霊が自分たちの上に下ったのと全く同じ状況だったんだ。というのです。11章の15節。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。そしてペテロはイエス様の御言葉を思い出しています。決してこれは偶然ではない。イエス・キリストが聖霊によるバプテスマを授けてくださったのだ。16節、私はその時主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。外国人にも、ユダヤ人に割礼によって変わっていない外国人のまんまの彼らにも聖霊が下った。それは誰かがしたわけではない。いわんやペテロがしたのでもない。神が彼らの信仰を受け入れ、神が彼らを神の民として受け入れておられる印として聖霊が下ったというのです。すなわち私たちユダヤ人と 彼ら外国人との間を神様は決して何の偏りもなく公平に受け入れ祝福してくださっているっていうのです。このように神様がなさっておられるのなら人間がそれを妨げたり否定したりはできない。17節の後半ならどうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。神様がなさっておられることを見れば、私たちはそれをどう逆らうこともできない、否定することもできない。18節、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。避難をしていた彼らは、今、神様がそうされたのだという順序正しいペテロの話を聞くにつれて、もう口を開く、避難の口を開くことはできなくなりました。沈黙したのです。口を閉じたのです。神様がそれをなさっているから。そして彼らがしたことは、ただ神様を褒めたたえることだけでした。今日の説教題、沈黙と賛美っていうのはこの御言葉から取らせていただきました。私たちも、神様のなされること、神様の御心、神様の御言葉の前には、このように沈黙すべきなのです。神様の御心が明らかにされたら、私たちはただ言うべき一つの言葉、それはただ、アーメンです。アーメンと言って口を閉じるしかないのです。アーメンとはどういう意味ですか？真実っていうことです。神様、あなたこそ真実のお方です。真実なるあなたのなさるそのことに、御心に、明らかにされたあなたの御思いに、私はただ口を閉ざして、アーメンと言うしかありません。思いが私たちに明らかになるとき、いつでも私たちはアーメンと言って口を閉じることができるでしょうか。残念ながら、それはそう簡単ではないことを、私たちは知っています。そう簡単に、神様の明らかにされている御言葉に対して、アーメンと言って黙って、そしてそれを信じてそれに従っていけるかというと、そうはいかない。実は、今日のところで、沈黙した人たち、その沈黙した人たちの中には、一番口汚くペテロを罵っていた、非難をしていた、割礼を重んじる人たちがいたのです。割礼を重んじる人たちは今、ペテロの順序正しい説明を聞いたときに反論の余地がなくって口を閉ざしたんですが、本当の意味で口を閉ざしたのではありませんでした。口は閉ざしたんですけども、心の中にはイライラに見えたぎるものを感じていたことが後でわかります。すなわち、一時的に沈黙をしただけで、心の中ではいつか反撃してやろう。いつか、でんぐり返し。いつか、これはとんでもないことだということを人々に思い知らせてやろうという、そういう機会を狙っていたのです。そしてついに、使徒の働きの15章の一節に至ってその反撃が始まります。15章の一節。さて、ある人々が、ユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。そして、パウロやバルナバと、彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、と続いて、エルサレム会議という会議へと続いていくわけです。実は、この人たちの反撃、その反撃があまりにも巧妙で強かったので、なんと今日のところで順序正しく神様のなさり方を説明したペテロまでも、この割礼派の人たちに動かされて偽善的な行為に、すなわち外国人と食事するのをやめて、遠ざかってしまうという偽善を行ったことがガラテヤ書に出てきます。パウロはそれを知って、 人々の前で激しくペテロをなじったとあります。そうなんです。私たちは一時的に神様の前にアーメンと言っても、心のあちらこちらででもそうはいかんぞとですね、反撃しようとする肉の思いをいっぱい抱えている。それほどに自分の考えや自分の思いや自分の常識や自分の経験や自分のメンツやそういったものをいっぱいを抱えて、なかなか神様の前に本当の意味で沈黙して降参をすることができない。神様の御心が分かっていても、そう簡単に黙って主をただ称えて従っていけるとはならない頑固な罪人である私たち。旧約聖書に出てくるヨナの物語は、そうした人間と神様との姿を描いて興味深い内容です。預言者のヨナに神様はある時告げます。ヨナ、ニネベに行きなさい。ニネベの人たちの罪があまりにも醜い、あまりにも悪臭として私のところに登って、私はもうニネベの町を我慢できない。ヨナよ、ニネベに行って神の怒りであなた方は滅ぼされるとですね、神の怒りを伝えなさいって言った時に、神に従う預言者ヨナはどうしたことか、逃げていきました。嫌です、はいと言わないで、嫌ですと言って逃げていったのです。私たちはヨナさんがなぜ逃げていったのかをヨナ自身の言葉で後で知ることになります。ヨナはなぜ嫌ですと言って逃げていったんですか。ヨナ自身によると、神様、私があなたのお言葉通りにニネベに行って、ニネベの町の人たちに、神はあなた方の罪を怒っておられる、あなた方の罪の上にあなた方の町を滅ぼそうとしておられると伝えて、もしもです、あの神を恐れぬニネベの人たちがもしもその罪を示されて神の前に悔い改めるなら、神様、あなたは情け深く憐れみ深いお方ですから、きっと裁きをやめ滅ぼすことを思いとどまられるに違いない。そのことが分かっていたので私は行きたくなかったのです。言わんこっちゃない、そうなっちゃいましたと言って膨れっ面になるのです。すなわちヨナが逃げ出したのは、神様の御心が分からなかったからではなくして、分かったからなんです。分かっていたから逃げ出したのです。私たちも神様の御心が分からないから罪を犯すのではなくして、御心を分かっていながら、分かっていながら罪を犯す、それが私たち。本当に私たちはどう言い訳しようとも、神様の御思いを知りながら罪を犯してしまいます。この分かっていて罪を犯し御心に背いたヨナ、しかし神様はヨナに対して忍耐深く、この膨れっ面のヨナの機嫌を直そうとされます。そして何よりも神様の思いがどのようなものであるか、あなたは私の思いが分かって逃げ出したかもしれないけども、本当の私の気持ち、心がどんなものであるかを実感として知ってほしいということで、とても興味深いことをヨナに神様はなさるのです。膨れっ面になった預言者のヨナは、ニネベの町が見渡せる高いところに座り込んで、膨れっ面しながら、神様、あなたのお言葉通り、どうぞニネベの町を滅ぼしてください。火で燃やしてください。私はそれを見張ってますって言ってですね、まだ膨れっ面のヨナ、しかしとても暑い暑いですね、太陽に照らされているヨナ、暑くてたまらないところが、そこにですね、神様は、トウゴマというですね、以前にそのトウゴマが生け花で生けられた時ですね、本当にそれは嬉しい生け花でしたけど、あのトウゴマを生えさせます。背が高くなるそのトウゴマの陰で日陰ができて、ヨナはとても喜ぶのです。うわ、この影は助かるなぁと喜んでいると、なんと神様は今度は一匹の小さな虫を用意されます。そしてこの虫を用いて、 そうなんです。虫も神様の道具として用いられるんです。ゴキブリ殺さないでね。ヨナの、その大事な大事な遠馬の、その茎をですね、その虫がかじるのです。そうすると、遠馬がみるみるうちに枯れて、日陰が消えてしまいます。またカンカン照りの太陽に照らされて、ヨナはもう死にそうになって、神様にさらに不屈乱になって、もういいです殺してくださいと言って叫んだとき、神様の細き小さなまさに御声がヨナの心に語りかけるのです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びた、この遠駒を惜しんでいる。まして私は、この大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには、右も左もわきまえない、12万以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないか。こんな遠駒一本で、そんなにあなたは悲しんでいるとすれば、まして私は、この12万のニネベの住民と多くの家畜を惜しまないで、哀れまないでは折れないのだ。私の心がわかるかとですね、言うのです。なんとか神様は、私たちにその御心、その御思い、それを知らせたいのです。そしてその御心の前に私たちを本当の意味で沈黙させ、神を賛美するものにさせたいのです。神様は、ちょうどここで、外国人にも聖霊を注ぐというやり方で、ユダヤ人クリスチャンたちの口を沈黙させようとしました。今日私たちに神様はどのような方法で、その御心を、神様の御思いを表しておられるでしょうか。一体どこを見渡せば、神様の御心が、御思いが表されているでしょうか。表されています。明確にそれは示されました。それも、私たちのこの歴史、人間の営みの歴史の中に、神様は疑いようもない一つの事件として、出来事として、神様は私たちに明らかにその御思いを、御心を表されたのです。聖霊が異邦人に注がれるという方法で神様の御心が示されたように、あなたにも私たち一人一人にも神様の御心は明確です。そしてこの一つ一つはまさにこの歴史への、私たち一人一人への神様のぶつかりなのです。あなたにぶつかってきておられる神様のぶつかりをぜひ知ってほしいのです。第一番目に、なんと神が人となって、この世界に来られた。あのクリスマスの出来事は驚くべき、私たちに対して明らかにされた神様の御心です。神様は私たちを放っておけない。もう人間どもはどうしようもないから放っておこうとはされなくて、放っておけなくってまさに神の一人子なる神ご自身が、この世界に人間となってオンギャーとお生まれくださったこの出来事は、神があなたを諦めてはいない。神様はこの世界を見捨てておられない。神はあなたを愛しておられるということの具体的な現れです。イエス・キリストは何の罪も犯さない、清い33年間の生涯の後に、ご自分の意志で、父なる神のご計画に従って十字架に疲れました。十字架に死なれたイエス・キリスト。十字架の上で人に捨てられただけではない、神に呪われ、神に捨てられたイエス・キリスト。歴史上のこの出来事は、私たちが否定することはできないほどに、明らかに神のあなたへの御思いが表された場所です。ここに神の愛が明らかにされました。ここにあなたへの救いが明確な形で示されたのです。本当はそこに着くべきはあなたです。あなたこそが人に捨てられ、神に捨てられ、呪われて死ぬべき、地獄に行くべき存在です。でも、神はあなたを愛して、あなたが地獄に行かないように、呪いを受けないように、イエス・キリストが代わりにそこに死んでくださったわけです。これは明確なあなたへの 神の御心です。しかし、十字架で死んだままだったら、本当にあの方は神の一人子だったのか、救い主だったのか、首をかしげてわからない。不確かな信仰にとどまってしまうでしょう。しかし、なんと死んで三日目に、イエス・キリストは蘇って、人々の前に現れてくださったのです。復活。これは、誰が否定しようとしても、否定することのできない歴史上の事実です。キリスト教はこの復活の上に立っています。教会はこの復活という出来事の上に立っています。もしあなたが教会を潰したいと思ったら簡単です。復活は嘘だったということを証明できればいいのです。もし教会を、キリスト教を潰したいと思ったら、それに挑戦されるといいでしょう。多くの人たちがそれに挑戦して、ついに逆にクリスチャンになってしまいました。歴史的な出来事としてキリストは蘇ってくださいました。私たちはそこに明らかな神様の御心と、確かにイエス・キリストを信じれば罪許されて義と認められるという救いの保証があることを知るのです。イエス・キリストは40日の間弟子たちの前に現れて天に上げられ、10日のうちに聖霊が別の助け主として信じる者たちに注がれました。聖霊が注がれたというこの歴史的な出来事は、また驚くべき神様の御心です。なんと、こんな罪深い私たち、しかしキリストの血によって義と認められた者のうちに聖霊は住んでくださる。決してあなたを見捨てることはない。天国に行く日まで聖霊が共にいてくださる。そのことの明らかな印なのです。そして、今なお、ただイエス・キリストを信じるだけで、良い行いいらない。悪い習慣やめてからいいえ、違います。聖書全部を学んでからいいえ。疑問が全部解けてからいいえ。ただイエス・キリストは、あなたに明らかにされた神の愛の印、罪の許しの印、キリストをそのような方として信じるだけで、ユダヤ人と外国人の区別もなくして、ただそれだけで罪許され、神の前に何の罪も犯さなかった立場をいただき、義と認められ、神の子供とされ、永遠の命をいただくことができる。神様は、こうして歴史の中に事件、出来事としての御業を起こされ、そしてその働きをなおも続けておられます。これら一つ一つが、まさに神の私たちへのぶつかりなのです。私たちは、罪の道をひたすら、自分勝手な道をひたすら歩いているものです。そんな私たちに、まさにドスンとばかりに、神様はぶつかってくださっているのです。この神様のぶつかりに、はたと立ち止まるはずです。神が人となってこの世界に来られた、罪のないイエス・キリストが自分から十字架にかかって死なれた、蘇られた、一体それはどういうことだろう、それは私とどういう関係があるんだろうか、ぜひぜひ歴史上に起こったこの大事件にあなたへのぶつかりを感じてほしいのです。そしてこの神のぶつかりの中で、はたと立ち止まり、自分の生き方をもう一回振り返りながら、ああ、私のこの罪の生き方、私のこの自分勝手な生き方を、神様は悲しんで、私にこのようにぶつかってきてくださったんだ。これをとどめるためのぶつかり方なんだ。私たちは、それを知って、自らの歩みを悔い改め、向きを変えて、歩き出すはずなのです。あなたの自分の考えがどうであれ、自分の思い、自分の常識、自分の経験がどうであれ、神様の語りかけ、神様の御言葉、神様のなさり方の前に、今日のユダヤ人クリスチャンのように沈黙して、ああ、私の思いはそうでなかった。でも、今黙ります。今沈黙します。そしてあなたのその身思いに応えて生きていきます。それこそがちょうどあの盲人の電話交換士のように、火打ち石のように爽やかに発火しながら輝きながら生きる道なのです。 神様のこのぶつかりにも、私たちは自分の身をさっと翻して避けながら、湿ったマッチ棒のような人生を続けるでしょうか。今日、神様のこの挑戦に応えて、神様、私はもう湿ったマッチ棒の人生は嫌です。今日、あなたのぶつかりを受け止めて、あなたの愛の挑戦として受け止めて歩んでいきます。そういう応答をいたしましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もまた御言葉を私たちに紐解かせてくださり、あなたのラブレターである聖書から、私たち一人一人へのあなたの御心を、御思いを示してくださり、ありがとうございます。どんなに非難をしていた者たちも、神様がなさった、否定することのできないその出来事の前に沈黙したように、今日私たちもあなたが私たちにしてくださった驚くべき事件の前に、出来事の前に、真に黙ることができるように、神が人となってこの世界に来られた、罪のないイエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくださった。罪の許しを確かなものとするために死んで、三日目によみがえって、今も生きていらっしゃるイエス・キリスト。この挑戦する、ぶつかって来られるイエス・キリストに、私たちもまさにぶつけられて、でんぐり返ることができますように、そして新しい人生に、新しいあなたにある生き方に、どうぞ作り変えてくださるように、お一人お一人の心の中に主が今日ぶつかってください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。